トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。年末を迎え、明日は多くの観光庁が御用納め。皆さんの職場などでの仕事納めはどうでしょうか。ご家庭では新年を迎える準備が進む時期かと思います。県内の市町村長をお尋ねし、さまざまなお話を伺っていますが、この時期は今年の振り返りや新しい年への思いが中心になってきます。今日は黒部市の大野久義市長に、年末を迎え最近の動きや今年を振り返っての新たな年への思いなどを聞きました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の大野久義市長です。黒部市というと県内有数の温泉地、宇奈月温泉や黒部峡谷を抱え、観光や YKK などの産業活動のイメージが強い町ですが、最近はこんなニュースもありました。年末を迎え、まずはですね、最近の黒部市を振り返ってみたいと思います。民間のシンクタンク、ブランド総合研究所が発表した魅力度ランキングがですね、県内トップという結果でしたね。
まあ、評価をいただけるというのは大変嬉しいんですが、いいものもあれば、あまり評価の良くないものもあるというところをよく見てですね、冷静にこれから黒部市も発展できるようにという、その一つの礎にしたいなと思ってます。
は
い。
それからですね、来年は東京オリンピックの年ですが、インドのアーチェリーチームが黒部を事前合宿の場に選びました。
これはね、来年6月から7月の間におよそ3、4週間というふうに聞いてますけど、来てくださることになりましたので、まあ、大変嬉しいなと。で、インドの関係者がもうすでに黒部へ来られまして、練習会場、屋内屋外、それから宿泊予定施設、さらにはその辺りの自然環境、等々を見ていかれまして、どれを取っても大丈夫とにおっしゃってきましたので、非常に楽しみにしています。
このインドの合宿はですね、地元のスポーツ振興にもつながりそうですか。
うちは2000年国体の時に、アーチェリー教員、旧の宇奈月町ですけどでありました。それから地道にアーチェリー取り組んできましたので、日の目見たなと喜んでいます。このことが予備水になって黒部市全体のスポーツを高める、昔から言っている通り、市民一人一スポーツと、これが高まることを期待しています。
バレーボールなんかのチームもありますもんね。
まあ、アクアフェアです頑張ってますけど、この年末に地元黒部市の総合体育センターで、28、29と試合ありますので、最後の頑張りを見せると思いますので、幅広く応援に来てくださることを心から期待しております。はい。
それから最近の動きではですね、台風19号で被災した宮城県の大崎市へ、これ長期にわたって職員の派遣というのがあります。
いや、よくご存知ですね。実は大崎市というのは、YKK の東北工場があるんですよ。それとですね、これはちょっと個人的なことなんですが、大崎の市長さんは、私と一緒に若い頃セレンダウンドに飛び回ってまして、以来の付き合いですから、被災をされた時に、いや、大野市長、なんとか職員一人派遣して助けてくれないかという申し入れありました。そういった関係もあって一人、派遣するということを決めまして、先般市長にも直接電話しましたら、いや、よく頑張ってくれてますという声を聞いて安心しました。
まあ、これをきっかけにですね、黒部市のその災害対策ですか。
おかげさまでうちはそんな大きい被害を受けるような災害はないんですが、 ないとも言えないので、これから私ところのところもしっかり考えて、体制は盤石にしていきたいというふうに思っています。
そして市長のライフワークである北方領土の問題ではですね、これ課題である後継者育成、いろいろ動きが出てきました。
おかげさまでね、根室市と姉妹都市を結んでいる関係もありまして、根室市からの高校生がわざわざこうクラブに来ていただいて、まあ、中学生を相手に、北方領土問題について詳しく歴史や今取り組んでいること、あるいは自分たちのような若い世代がこれからどうやっていくべきかということをですね、話をしてくれています。なかなかその解決に結びつかない今の現状を見ると、やっぱり、ね、後継者育成というのは大事ですから、これからも地道にこういったものを取り組められればいいなと思っています。それから久留米青年会所、はい、JC がですね、市内の全保育施設で、その北方領土に関する紙芝居をやってくれていると。やっぱり、ね、後継者育成というのは大事ですから、教育の場で北方領土問題とは何ぞやと、なぜ、こういうな問題が起きたのかと、どうすれば解決できるのかというようなことを中心に皆さんが学んでくれればいいなと思ってます。
北方領土から引き上げてきた人は富山県出身者が北海道に次いで多くなっています。その北方領土、歯舞群島を中心に島へ渡った富山県出身者の多くが黒部市からの人だったことなどもあり、黒部市は大野市長が今年のビザなし訪問の団長を務めるなど、県内でも返還運動の中心になっているといえます。引き上げてきた人や現在返還運動に取り組む人たちの高齢化が進む中、課題は後継者育成です。最近の黒部市での動きが若い人たちの北方領土への理解が進むことにつながりそうです。トップインタビュー、いいね富山。今年の成果や出来事をこれからにどうつなげるか、久留米市の大野久義市長に小山健一が聞いています。今年を振り返りながら新たな年への思いを新たにしてみたいと思うんですけれども、まずはですね、4月のももクロライブの印象、これ強烈に残ってますが
このももいろクローバー Z、 4月にライブありましたが、久留米にとっては平成最後を飾る大イベントになりました。まあ、思い出してもすごかったなと思うんですが、細かい数字では3,982人の方が2日間で来場されたわけですね。その後も聖地巡礼といって、桃色クローバー Z が訪れたところを皆さんが来て、あ、ここでコンサートやったんだ、ここで食事したんだ、ここで撮影したんだということで、楽しんでおられる様子を聞いて大変嬉しく思っております。なかなかこんなすごいイベントとはできないものでありますけども、本当に感謝しておりますね。
これをどうつなげていくかということですね。
そうなんですよ。で、問題はそれなんで、職員にはね、あんまりその意識をするなと、しかしせっかくこれだけ大きいものを黒部市でやったので、これ生かすことを考えようということで、令和2年には何かこれに関わることできないかなと言ってるんですが、
まあね、どんなものがね、新年に出てくるか楽しみなんですけれども、ライブをきっかけにドラマとか、ね、映画のロケ地誘致というなんか、構想もあるという。
そうですね、そういうリクエストが来るんではないかという期待感も持ってます、
それから夏のシアターオリンピックス、今後の黒部市の文化振興にこれつながりますか。
これはですね、文字通り世界の最高峰と言われるくらいの舞台芸術が黒部市で演じられたと、会場足運ばれた方は幾度にすごいものを黒部で見ることができたというふうにおっしゃってました。この世界の、ね、舞台芸術がここで演じられたということは、黒部市の中で芸術文化の幅が広がったのではないかなと思ってます、そこで今一ついい話がありますのは、来年の5月に、うちの国際文化センター、コーラレで世界でも有数のウィーン少年合唱団のコンサートがあります。これは非常にそれに結びつけて期待してます、
そういうふうに、ね、徐々に広がっていくといいですね
そうです、そうです。
観光面ではですね、5年後の一般開放が決まっている黒部ルートでは安全対策工事が始まりました。一般開放に向けた対応もですね、これ徐々に進むかと思うんですが、
これね、5年間ということでありますけど、5年間というのは意外とあっていっちゃうんですよ。したがって今関西電力さんは 一生懸命に安全対策やっておりますから、その一方で、特に富山県とも連携取りながら、そのルートをどううまく使っていくかと、一般開放の方法、それから皆さん方にも宣伝の仕方、それからもう料金も設定しなきゃいけませんので、そういったことを遅れないように着々と準備をしてまいりたいと思っております。
宇奈月温泉の活性化もありますよね。
これはもちろんそうです。その準備をしなきゃなりませんので、ただただルート開放でそこだけに書き取ってもダメなんで、前々からよく言われている通り、これが決まりますと、行きも宇奈月温泉発、帰りは宇奈月温泉泊まると、こういうことが可能性として十分ありますので、それらも含めた取り組みを着々と進めてまいりたいと思っています。
周辺地域の連携も大事です。
もちろんそうです。そこでとどまることなく、黒部は山もあり海もありますから、幅広く捉えた観光を組みたいなと思っております。
市内に目を向けますと、2022年春オープンを目指します道の駅、それに続く市民交流センターの整備に向けての動きが、これ活発化していきますね。
道の駅については、このままいきますと来年かなり具体的に工事が始まります。それから市民交流センター、これにつきましても旧の市役所跡地に建てますので、順調にいけば来年の晩秋の頃には旧の市役所を解体するという作業に入ってきますので、両方ともですね、俗に言う具体的なトンカチが始まる年ということになると思います。
道の駅に続き、2023年春のオープンを目指す図書館を核にした市民交流センターは、先頃基本設計が完成イメージとともに公表され、市民にもようやく形が見えてきたといえます。中心市街地のランドマークとして期待されています。また5年後の黒部ルートの開放が、宇奈月温泉を中心に黒部市の観光の姿が変わるきっかけになるだけに、新しい年を迎えての取り組みが注目されます。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山、黒部市の大野久義市長に聞いています。さて、この時期は黒部市を訪れどう楽しむか。さあ、冬の黒部市もこれ魅力がいっぱいでしょうかね。
ぜひ楽しみにしてほしいです。はい、今年だけではないですけど、年明けましたら、いよいよまた宇奈月温泉では毎週土曜日雪上の花火も上げます。峡谷ですので、音の響きが素晴らしいですよ。これをぜひ旅館にお泊まりいただいたりして、楽しんでいただきたいなというふうに思いますね。
あとグルメはどうでしょうかね。
それはもう、その我が黒部で取れた美味しいお魚を宇奈月温泉でぜひカニとかヒラメ等々がいいですね。もちろん寒ブリもありますけどね。
冬の黒部市ならではの立ち寄りスポットありましたら。
黒部の場合は今ほど触れました宇奈月温泉街、ここも行かれてですね、雪を見ながら温かい温泉に入っていただくということ、それからですね、冬の海岸、育児の方も非常に素晴らしいです。育児は小津と呼ばれる水がありますが、これは夏は非常に冷たく感じ、冬は暖かく感じ、その地下水ですから水温変わらないんですね。だからぜひ冬の育児を訪れて、手を突っ込んでいただいてですね、あ、暖かいなということを体感していただく、これも非常にその自然を学ぶという意味では私はいいのではないかなと思っております。
あとイルミネーションなんかもいいんですよね。
そうですね、黒部宇奈月温泉駅前のね、イルミネーション、それから鮎の風黒部駅、このイルミネーションは一見の価値が十分ありますので、ぜひお越しいただいて見ていただきたいと思います。
冬場もですね、ダムの中が見られるツアーがあると聞いたんですが、
これで最近人気出てきまして、ダムの中は皆さん入れるのかと、という感じで来られるんですけど、実際入れるんですよね。ダムの内部構造っていうのはこういうことになってるのかと、なかなかこれはそういうダムがないところではできませんので、うちはこの宇奈月ダムっていうのは割とこう 皆さんが身近に感じる立ち位置にありますから、ぜひこういったことも利用していただければありがたいなと思いますね。
まあ、冬もですね、魅力満載の黒部市ですね。
まさにおっしゃる通りです。そういうふうに思ってます。はい、
この宇奈月ダムの内部が見られる観察ローツアーなど、冬の黒部市の見どころについては、観光協会にあたる黒部宇奈月温泉観光局のホームページをご覧ください。さて、新しい年を迎える黒部市、これからの注目は5年後の黒部ルートの一般開放で、黒部市が立山黒部アルペンルートの長野県大町市、富山県立山町に次いで第3の玄関口になることです。大野市長も5年はあっという間とおっしゃっていましたが、新年はその準備が着実に進む年であってほしいと思います。トップインタビューいいね富山、今年最後の放送は黒部市の大野久義市長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週新春1月2日は新年最初の放送です。富山市の森正史市長に、新しい年のキーワードや開業が迫る路面電車の南北接続など、これからの富山市について伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。